今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルナダチです。
はい、同じく秋です。
はい、ゴールデンウィークも終わりまして、
はい、
ね、これから、まあ、ちょっと心配になってくるのが5月病ということで。
5月病、何でしたっけ、うん、それ、
ね、僕たちも関係ないです
関係ない。
そもそもら人間業界に適応しようとする気力がないんでは
いはい、
僕らはそもそも関係ないんだけど、
うん
うん、特にほらこの春社会人になった方、
はい、
ヤングですよね。
ヤングピーポー
ヤングピーポーで職場変わった人とか、
うん、
ね、まあ大学生とかね、
はい、
うん、まあ、連休明けにこう春からこう保ってた緊張の糸が切れるというか、
うんうん、
うん、であとコロナのストレスも今年あるじゃない、やっぱり。
ああ、そうですね。
そもそも適応しにくいですよねとか。
はいはい。
うん、だって目に見えないし、
うん、
うん、いつもこう外に出る人って神経がこう
緊張状態にね。
そうなんですよ。だからね、うん、ほんまに大変やと思いますね。
うん、はい。
うん、でまあ。どうすればいいのかってみんな調べてると思うんです、
うんうん、
ネットにいろいろ書いてあるから、
はい、
もうだいたいまあ知ってること書いてありますよ、
うん、
生活のリズムを整えるとか、
はいはい、
睡眠と起床時間を、
うん、
ね、同じようにするってことですよね、
うんうん、
であと太陽の光を浴びるとか。
あ、そうですね、セロトニンが出るとか ね。
だからね、僕らがそんな、まあ、ネットで調べていっても仕方がないんですけども、まあ、僕らがやってることでおすすめなのはやっぱり朝一の瞑想ですよね。
ああ、そうですね。
ねえ、この心身のバランスを整えてくれる。
うん。
うん。だから朝起きて何をするかって大事だと思うんですよ。
そうですね、一日の始まり
を
ね。
いきなり LINE ニュースを見るとか、
はい、いやいやいや、それはきつい。
いやでも多いよ
本当ですか。
うん、テレビをつけたりなんかやっぱ情報に接する人が多いですよね、
うん、あ、でもね、あんまりいいニュースってないですよね、うん、
そう、
なんかね、もう見えるようなニュースが多いですから、朝からそういう気持ちでスタートすると、うん、
あのね、ですね、ちょっと錯覚してしまうんだけど、
うん、
なんか知らなければ生きていけないなんて、
うんうん、
そんな情報ってほとんどないんですよ。
ないですよ、ほとんど意味ないですもん。
だって僕らの時代って、
うん、はい、
誰も携帯なんか持ってないですよ。
ね、なかったですね。
インターネット自体がないんですよ。
ないない。
うん、でもあれなんで待ち合わせして会えたりしてたんだろうね
そうですね、
あ、すごいですよね。でも会えなかったりしてたわ
うん、会えないことはよくありましたね。
うん、例えばね、大学の時に、
すれ違いとか、
うん、まあ10人ぐらいで飲み会開いても、
はい、
3人ぐらいおらへんかったもんね。
うんうんうん。
うん、脱落者というか、
そうですね。
うん、来れない人たちがいるもんね。でもね、そういう。
伝達がね、うまくいってなかった。
そう。あと、待ち合わせ場所がいまいち、よく分かんなかったとかね。
そうなんですよ、
うん、
あの、私もあります。あの前行った、うん、あの駅前の喫茶店で何時にね待ってるねって言って来なかったんですよ。
はいはいはい、はい、
すれ違ったままお友達とね、
うん、
で、
うん、
あの後から
だってもうそれで終わりだよね。
そうなんですよ、後から知ったら、
うん、
まあ、駅前の別のお店に行ってたんですよ。
まあまあまあ、大体そういうことだよね。
そうそうそう、それでね、うん、それっきりみたいなね、そこが
ありました
ね。
でもね、はい、そういうことが普通にあったので、
うんうん、
おかしいと思わなかったし。
そうですね、日常茶飯事なんで。
うん、だって普通にそういうことあるよねで終わってたんだけど、
はいはい、
今携帯電話があるから、
うん、
そういうことが許されなくなったじゃないですか。
そうですね。
うん、で、うん、LINE でも既読するするなとかね、
うんうん、
なんかどうなのっていうね。
ちょっとね、便利な反面厳しい
そう
ところがありますよね、
うん、だからね、知らぬが仏という言葉があるんですよ。
うん、ほんとほんと、
うん、そのも知らなくたっていいんです別に。
うん、生きていける
そう、だからそんな時間の10分20分ね、
うん、
朝この瞑想する。
そうですね、
はい、だったらね、余計な力が抜けていくんですね。
そうです、そうです。
うん。 なんだろうな、やっぱりちょっと力入っちゃうのね。
うん、
こうしなければいけないという、
そうですね、
考え、ガチガチになっちゃう。そうそう。うん、だからそんな風に、この現象世界になってないんで、
うん、
いろんなこと起こるから、
はい。
うん、だから適応できなくていいんだというね。
うん、うん。
うん、適応しなければいけないというのが5月病の多分原因だと思うんで、
うん、
できないときできないなと。
そうですね。
うん。そう、うん、そういうね、力の抜け方がこう適当にあると、こうギターでもこのちょっと弦を緩めたらいい音出るじゃないですか。
うん、うん
うん、そんな感じでちょっとね、緩くいきましょうよ。
そうですね、もうゆるゆるで
ね。ゆるゆるはどうかなと思うけど、まあゆるぐらいはいいんじゃないですか。
そうですね、社会ではそれぐらいがちょうどいいでしょうね。そうそうそう、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日のテーマはハッピーシンキングということでね。
ハッピーシンキング、
うん、あのポジティブシンキングって誰も知ってますよね。
はい、
一大ブームになりましたんで、はい、うん、物事の良い面を見ようと努めていく、
うんうん、
で前向きなポジションを保とうとする考え方ですよね。
はい、
ね、まあ、例えば1年前は200万円あったのに、
うん、
ね、この新型コロナの影響で貯金を切り崩してる人多いと思うんですよ。
そうですね、
ね、で今残高見たら20万円だったとするじゃないですか。
うんうん、
で極端にネガティブシンキングの方は、
うん、
ああもうダメだと、
ああ
もうダメだと、
そうですね、
もう生きる気力失ってしまうんですけども、うん、逆に超ポジティブシンキングの方もいらっしゃって、
うん
うん、まだ20万もあるじゃないかと、
うんうん
うん、これを元手に投資でも始めて、
うん、
成功して本を書いて億万長者になってやろうなんてね
すごいです。
逆にちょっとやり気がもうみなぎるっていう人もいるかもしれないですよね。
そうですね、はい、うん、ピンチになればなるほど
燃えるという
か、ね、なんか燃える人もいますよね。そうそうそうやったぞって、ね、そう、
だからまあ同じ残高20万でもまあ現実というのは考え方次第だということですよね。
うん、
でね、今回紹介するハッピーシンキング、これどうなのかなと思ってネットで調べてみたら、
はい、
ないんですよ。
ない。
女性のシンガーの方がハッピーシンキングっていう曲一曲出してるぐらいで、
うん、
全くそれ以外に見つからない。
うん。
うん。あ、じゃあちょっとまあ、使わせてもらおうかと。
うん。
うん。だからこれ何かというと、起こっている現象、起こってくる現象にこの意味付けをして、ハッピーな人生を作っていくというメソッドなんですね。で、簡単ですけども即効性があるので、
うん、
もしね、試してみたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひやってみていただきたい。
ほう。
うん。ただ、副作用も効果と同じだけあるので、
うん、
必ず最後まで聞いていただいてね。
はい。
くれぐれも自己責任でやっていただくと。
はい。
はい。でね、このハッピーシンキング、まあタイトル思いついたのは、
うん、
以前多分お気楽でお話した、この雨乞いの儀式。
ああ、ありましたね。
ね。
雨、雨ふれふれ。
そうそうそう。まあ必ず雨が降る儀式があると言われておりまして、
うん、
まあ実際にアフリカあたりでやられてるみたいなんですけども、成功率ほぼ
100%。100%、すごい。
うん。これなぜなら、雨が降るまで踊り続ける儀式なんですね。
間違いないですね。
そう。だから、踊るから降るのではなくて、
うん、
降るまで踊る。
そうですね、
うん。この発想をですね、
うん、
この人生に採用したのが、このハッピーシンキングなんですね。
うん、
うん、だから人間業を長くやってると、
はい、
良いことも悪いことも起こる、
うん、両方ね、
ね、で良いことが起こったら誰でもハッピーな気分になるじゃないですか、
うん、もちろんです
、ね、でね、このハッピーシンキングのポイントは、もし嫌なことが起こった時でも、
うん、
ハッピーな気分になれるかどうか、
はい、
ね、酒やドラッグをやろうってな話じゃないんですよ。うん、実際に雨が降っていなくてもいいんですよ。
うん、
雨乞いの儀式さえあれば、
はい、
という考え方であります。
うん、うん、
だから何が起こっても、この現実は未来の幸せとつながっているんだと考えればいいんですね。
うん、うん、
うん、例えばですよ。
うん、
直属の上司からそれとなく早期退職を打診されたと。
うん、
もしね、ああもう辞め頃だなと思ってるんだったら、まあ退職金次第と、
うん、
いうことになりますけども。
はい、
新型コロナの影響で通常の半分ももらえないと、
うん、
だから断るのも受けるのも良い話ではないわけですよね、
うん、
でこんな時にこのハッピーシンキングを使う、
はい、
うん、もし自分がここで辞めれば、
うん、
退職せずに済む人が出てくると、
うんうん
うん、ここで徳を積んでおけば、
はい、
魂が浄化されてと今より素晴らしい現実がやってくるはずだと、
うんうん、
まあ、次元が上がるってことですよね、
はい、
うん、よしここは退職の一手だと、
うん、
いうことですよ、
うんうん
うん、だから、未来のハッピーにつながっていると、
うん
うん、でね、まあこれでいいんですね、うん、いつか雨が必ず降るので、
うん
うん、ずっとハッピーシンキングでいくわけですよ、
うん
うん、何があってもね、
はい、
うん、でね、これはですね、うん、必要なことが一つあって、
うん、
これはね、私はハッピーしかない人生を生きているんだ、
うんうん、
という強い自己暗示、
そうですね、何があってもですね、
そう、
何が起きても
完全に暗示にかけるんです、自分をね、
うんうん、
で完全にかかってしまえば、
うん、
これ効果はもう抜群なんです。
そうですよね、
そう、
はい、
これね、本当に人生から不幸な現実が消えてしまうんですよ、
うんうん
うん、もう人生は幸せの前兆と幸せだけになる、
うん、そうですね、はい、
完全にやればね、
はい、
うん、あなたもほら沖縄でヒーラーやってた時に、
うん、
いろんなことをやってたじゃないですか。
そうですね。
ね、不思議体験、
はい。うん。
ビジョンを見たり。
うん。
ね、パワーストーンが呼んでくれたり。
そうですね。
もう、ハッピーシンキングやってたじゃないですか。
そうですね。
違います。
何でも意味付けしてね。
そうでしょ？
うん。
うん。だからね、あれはね、私は楽しみたいんだっていう思いがあるんですよ。
うんうん、そうですね。うん、
だからね、今考えるとちょっと滑稽なんだけども、その意味付けを、こう普通に受け入れたんですね。
そうですそうです。
うん、楽しんでたんですよ。
うん、楽しかったですね。
そうですよね。
うん、
うん、だから僕もね、沖縄にいた頃はもうよくパワーストーンの店に行きまして、
うん、
結構多いもんね。
多かった。
あちこちにあったんでね。
う
ん、
そうなんですよ。
で、僕もパニック発作やってたんで、
はい。
やっぱりこうなんだろう、すがってたとこもあるんですね、そういうのに。
うんうん、まあ、うん、精神安定剤みたいなもんですよね。
うん、するとね、発作が起こった時に、
うん、
水晶を触ってたりしたんですよ。
うんうんうん、わかります。
うん、で、その時はね、ちゃんと助けになってたような感じがしてて、
うん
うんうん、この石にはパワーがあるという暗示さえあれば、
はい、
実際に心も落ち着いてくるんですね。
うん、そうですね。
うん、だから神社のお守りなんかもそうですよね。
そうそうそう、お守りですよね、うん、心の守り、
どれだけ信じ込むかなんですよね。
うん、うん、
うん、でね、僕関連業界やってた頃に、まあ催眠術に興味があって、
うん、
うん、何回か通ってたんですけども、
はい、
ね、そこで学んだのは、
うん、
この催眠術師と クライアント、まあ、受け手側の信頼関係なんですね。これが一番大事だと。
はい。
うん、だから、かかる側が催眠術にかかりたいか、催眠術を楽しみたいのか、これがね、肝なんですって。
そうでしょうね。そこが大きなポイントですね。
うん、これしかないぐらいって言ってましたわ。だから、かけたいとかかりたい、その双方の思いが一致したら、まあ、ほとんどうまくいくんだって。
やっぱりね、かかってみたいってありますよね。
う
ん、
そう。そう。もう、前向きにかかりたいと。でね、まあ、そういうことなんだと思って、催眠術師の技術で、まあ技術もあるんだけども、なんかすごいものを持ってて、それのために僕がかかるんだと思ったら、そうじゃなくて共同作業なんだってね、やっぱり。
はい。はい。
でね、このハッピーシンキングにも当然副作用があって、これやっぱり何らかのきっかけで暗示が解けた時ですよ。
あ、怖いな。
だって、わさびが甘くなるなんて催眠術結構よ、テレビでよくやってるじゃないですか。
そうですね。はい。ね。酸っぱいものとか辛いものが甘く感じるとかね。ねえ。
わさびが今からは甘くなる、スイーツになるなんてね。で、こうチューブごと口いっぱいにわさび入れて、パンパンになって口なんかがわさびで。
はい、
ああ、甘いです。なんかクリームみたいって。で、そこで催眠術が切れたら、これもう惨劇ですよ。
そうですね。
もう、
地獄だ。
地獄。でね、わさびって、もう辛いものだと。ちょっとした薬味なんだって知ってる人は絶対にそんなことやらないじゃないですか。でもね、ハッピーシンキングってやっちゃうんですよ。
やっちゃうんですね。
もう全部ハッピーなんで。だから、例えば先ほどの、まあ、自主退職の件でも、実際に退職したのは自分一人だけで、単純にリストラされただけだった。なんてことを元同僚から聞かされたら、どうなるのか。徳を積んでないじゃないか。それでも、さらなるハッピーシンキングでしのいでいくんですね。それができるかどうかなんです、結局。
そうですね。でもね、何の意味もなかったんだっていうのは、もう、ね、こんな、
でもも
う、なんか、悲劇は受け入れられないから。
いや、どこまで暗示するかですよ。もうどんどん行くんです、どんどん。
絶望したくない人は、まあ、どんどん突き進んじゃいますよね。
突き進む。
ハッピーシンキング、
ね。そんなこと関係ねえと。そのおかげで、今、この職に出会えたんだと。
あるある。
この職が未来のハッピーにつながってるって行けばいいんですよ。
はい。
いや、僕、進めてるわけじゃないんだけども、そこまでやんなきゃいけないってことですよね。
もうとことんですよね。
そう。でね、自己調は、まあ、はっきり言うと、まあ、ノンシンキング。
そうですね。
ノンシンキング。全く意味付けしないんですね。で、現象をそのまま見る。ですから、嫌な気分がやってきたら、そのまま感じる。だってほら、すでにもう嫌な気分なんで。
そうですね。もうすでにそうなってますから。そう。
なんかどうしようもないから、もう諦めてど真ん中で感じるんですね。するとね、すぐに気づくのは、そこに感じてる私なんて、どこにもいなかったっていう事実なんですよ。
はい。それが事実ですね。
そう。ただ、その感じがあっただけなんだと。
良くも悪くもなく。
感じしかないんですよ。すると波が引いていくように、その感じも、まあエネルギーなんで消えていくんですね。で、まあその想念が、まあ縁が切れるじゃないですか。
はい。
ね、幼稚園児なんかみんなそうじゃないですか。
そうですね。念が残らずにね、パッパッパッパ切れていきますね。
そう。もうその瞬間、その瞬間でそのエネルギー成仏していくので、
はい。
もうすっかり忘れちゃうんですね。
忘れちゃう。
そう。だから嫌なものは嫌なままでよかったんだと。そこに感じてる私が存在しているという、その錯覚がドラマのこの、まあ原因だったということですよね。
そうですね。
だからドラマ作る必要がなかったっていうことに気づけば、
はい。はい、
もうその瞬間瞬間で終わっていくわけですよね。それが自己調なんですね。
はい。
ですからね、もう意味付けはめんどくさいと。
めんどくさいですよね。
まあ、昔はそれが楽しかったんですよ。
うんうん、
それで楽しんできた時代もあったんだけど、今やもうめんどくさい。
そう。
うん、で、シンプルに今はもう、シンプルに行きたいんだっていう方はですね、ぜひね、このゲームにチャレンジしてみていただきたいと思います。続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私とダチさんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はアンジュさんの日記を抜粋いたします。
はい、
意識を枠にすると枠は全く変わっていない。ゆっくり見渡してその枠の中に景色があり、目線を移した分移り変わる。でも意識自体は全く動いてなかった。頭の中では変わっていると思っていたけども全く変わっていない。このままだと言っている自分も枠の中の景色だと気づいた瞬間ゾッとしたということなんですけども、
はい、
うん、このね最後がいいですよね。
うんうん、
うん、このままだと言っている自分も枠の中の景色だと気づいた瞬間ゾッとしたと。これね、ゾッとしていただかないとこれ目が覚めない
そうですね。
ですよ。
はい。
だから意識の中に全てがある。
うん、
これね、言葉で聞いても全然わかんないんですよね、結局。全てとはまさに何もかもなんでございまして、
はい、
ね、目に見える現象も、思考、感情、感覚などの目に見えない現象もですね、全て意識の中で起こっている。
はい。
うん、だから、気から外ってないんですね、
うん、
だから世界に気づいてる私なんていないわけですよ、
うんうん、
もしいたとしたらそれは思考であって意識に現れている現象だったと、
うん、はい、
うん、だからこれが一元の感覚なんですよ、
うんうん
うん、で人間業界っていうのは私がいて気づかれてる世界があるじゃないですか、
うん、
これがドラマの世界であって実際に起こっているのは今アンジュさんがおっしゃった先ほどこの全てが枠の中にある世界ですよね、
うんうんうん
うん、何かがあるわけじゃないと、全てが意識だったと、
うん、ね、衝撃的ですよね。
でもねこれがもうはっきりしないと、
うん、
もうドラマから出れないんですね。
そうですね、
うん、
いつまでたっても終わらないですね、
うん、だからねこのゾッとするをずっと繰り返していってで、
うんうん、
もう全くゾッとするが感じなくなって、
うん、
その時でんぐり返ってるんですよ。
そうですね、
うん、だからね、まあ、ゾッとするというその恐怖っていうのをこれから目印にしていただいて、
うんうん
うん、ゾッとするようなことは起こらないんでね、
はい、
はい、ぜひこのままアンジュさんまっすぐ行っていただければなと思います。
はい、
はい、ではアキさんお願いします。
はい、私は花桃さんの日記より抜粋してご紹介いたします。
はい、
タイトルないやんかっこ笑い。
はい、
PI の時にも100絵がジーンズーンってしてるわってずっと思っていましたが、さっきは100絵も私の頭もなくただ感覚だけがジーンズーンでした。体と信じていたものも目には入るんですが、ただそれだけでした。空っぽなんやないんや、かっこ笑い。というような。
なるほどなるほどね。
はい、
うん、僕もこれコメントさせていただきましたけど、
はい、
ジーンはジーンと、ズーンはズーン、なんやなんもないんや。まあ本当にそれが今なんですよね。
そうですね、はい、花桃さんはもうその今に気づいたんですね。
そうです。だからね、感覚って言ってるけど感覚なんて実はないんですよ。もうラベルなんでね。
そうですね、このジーンとかズーンを感覚というラベルねで貼って、
そう、
あの見ていただけるね、はい、
そう。だからドラマにすると、私が100へのジーンを感じましたっていうドラマになるんだけども、
なっちゃいますね。
それは思考が作った後付けのドラマであって、その瞬間ジーンしかないんですよね。
ないですね。今っていうのは思考が解釈する以前の世界なので、
あ、そうですね、
ジーンはジーン、はい、ズーンはズーンで、もうそれでおしまいなんですよね。本当にそれだけ。
そう。
そう、だから存在も出来事も思考の解釈であり幻想ですので、
はい、
もう実際は何も存在してないし何も起こっていませんよということなんですね。でその事実を体験すること、
はい、
もうそれが幻想なんですね。
そうですね、だからまあこれも幻想体験なんですね。
そうですね、
だからね、正午とか大午とか言ってるのはそのまあ言ったら深いか浅いかという感じなんで、だから検証という、はい、まあ本性、この実際の事実を見たんで、これも検証なんですよ、
はい、
ただ検証っていうのは一つのまあ垣間見たっていう体験なので、
はい、
自己超越とか悟りとか体験じゃないんですね。もう実際にその視点がガラッと変わって、その一瞬体験した世界がもう完全に日常化するってことなんですよ。
そうですね、だからこの検証体験というのはもう入り口ですね。
そうね、本格的にここから始まるよっていうね、
はい、
まあ入り口ですよね。だからここからまっすぐ進んでいけばいいという手がかりになるんで、
はいはいね、この手がかり大きいですよね、
大きいね。
もうね、迷わずまっすぐね進んでいただけるといいですね。
はい、はい、今週のしがんで真っ赤、赤ちゃんの目で見るです。
はい、
はい、赤ちゃんは一体どんな世界を見ているのか、これ実は何も見てないんですよね。
そうですね、
ね、何も知らない赤ちゃんの世界にはまだ何も存在していない。だから存在っていうのは先ほどまあ秋さんも言いましたけど思考の産物であると、
はい、
それが何かを知ることで、それは存在してるんですね。
そうですね、知らなければね何もないですから。
そう、でそれが何かっていうのはまあそのラベルなので、
ああ
猫が歩いているわと、で猫というのと歩くというラベル2つ貼ってるわけですよね。
そうですね、
でもそんな当たり前すぎても忘れちゃってるわけですよ。でも赤ちゃんの世界には見ている自分も見られている世界もない。
ない。
分かれてない。だからね、もうなんか非二元とかいろいろ言われておりますけども、ずっと非二元なんですよ。
そうですね。最初ね、
生まれてから今の今まで。
はい。
だからこのゲームでただ見るという言葉がよく出てくるけども、それは何も知らない赤ちゃんの目で見る。
そうですね、真っさらな目で見る。
幸いにもあるんですね、その赤ちゃんの目が今も、今もその目で見ているんだけども、だからもう思考が手に入れたラベルをもうあちこちペタペタ貼った世界を現実だと思い込んでるから人間って。
そうですね、
見ているんだけども感じないというね、
ま
か不思議な感じになってきてるので、
あ、もうね、早いですから瞬時にね思考のラベルがぴょんぴょん出てくるんで、
そうそうそう、でもそこを超えていくというか、もうその 赤ちゃんの目の中に全てが入ってるわけですから、
うんうん
うん、だからそこに思考があって、その思考とこう言ったら二人三脚なんですね、人間って、
はい、
うん、思考が言ってることは全部現実だ、正しいと思い込んでしまったので、
うんうん
うんうん、でも実際はそうではないってことですよね、
うん
うん、だから、今も見ている世界なので、もう皆さんにもうチャンスはあるわけじゃないですか。
そうですね、はい、うん、
だからその気になればいつでもその一元っていうことも必要ないぐらい普通のことなんですけども、うん、分かれてない世界っていうのを見ることができるので、うん、まあ、いかに思考から離れるか。
そうですね、
うん、
はい、もう、うん、もうそれが一番ですね、
うん、だからもう気づいて放っておく、お上の、まあ、不愛想のお上、うん、何回も言いますけども、これね、やってもらわんと意味ないんですよね。
あ、そうなんですよ。ねえ、本当にもう、
そう、
それですよね、
うん、そう、ずっとやるんじゃないんですよ、
うん
うん、1日10分でも、まあ、うん、1分かける10回でもいいので、
うん
うん、10分ぐらいなんとかなるじゃないですか、
はい、
うん、だからそれを毎日やったら本当にその不愛想のお上の視点が、これ赤ちゃんなんでね、
うん
うん、イコール同じことを言ってるわけなんで、うん、今この瞬間をただ見る、まあ、これを習慣づけていただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。